一般質問。姿勢全般に対して行われた一般質問のあらましです。新生クラブ、寺田博子議員。1、青少年支援の取り組みと地域の人材の育成は。問題を抱える青少年の支援について市の取り組みは。また地域で活動する人材の育成は。
市長、青少年問題協議会や子ども・若者支援協議会において、福祉、教育、雇用などの各分野をつなぐネットワークを形成し、関係機関との連携強化や情報共有を図っている。地域で活動する人材の育成については、青少年関係団体や青少年指導者に対して、研修や講演の機会を増やすとともに、新たに支援してくれる人たちには、地域での適切な情報が共有できるよう、研修会、講演会などを行うことなどにより、青少年の健全育成のための環境づくりや相談体制の充実に努めていきたい。
2、支援教育コーディネーター。全校配置された支援教育コーディネーターの現状と課題は。
教育長、支援教育コーディネーターは学級担任や養護教諭が兼務していることが多く、保護者や教職員からの相談などに対応する時間の確保が難しいことや、個々の教育的ニーズが複雑化・多様化する中で、コーディネーターの力量を高めることなどが課題である。
3、その他の質問は、1、ゴミの減量化・資源化についての周知啓発活動。2、子育て支援としてのブックチャンスでした。公明党、久保田博隆議員。1、歩行者自転車分離、現在の取り組み状況は。歩行者と自転車の分離対策の推進について、取り組みは。
市長、本年度に策定予定の仮称市自転車通行環境整備計画に、自転車道などの整備拡充、歩行者自転車の通行区分の明確化や通行危険箇所の対策などを位置づけ、自転車通行環境の改善を図っていきたい。
2、避難所備蓄の拡充の進捗。女性・高齢者などに配慮した避難所備蓄の拡充の進捗状況は。
市長、平成25年度から27年度までを集中取り組み期間とした相模原防災・減災プログラムに定めた取り組みの一つである、女性・高齢者などに配慮した避難所への備蓄を推進するため、新たに紙おむつや生理用品のほか、着替えや授乳スペースなどを確保するためのテントや間仕切りなどを備蓄することとした。また、車椅子を使用する人など、障害のある人にも、より利用しやすいユニバーサル対応仮設トイレを備蓄することとした。これらの備蓄にあたっては、女性団体や障害者団体から意見を聞きながら選定をしたもので、今後、順次備蓄を進めていきたい。
3、その他の質問は、1、地域防災力強化対策。2、災害に強いまちづくり。3、木漏れ日の森の保全活用。4、市民税減免制度などの周知でした。新生クラブ、石川正信議員。1、特別支援教育、本市の方針は。障害のある児童・生徒への教育について、市としての方針は。
教育長、本市では、新・市支援教育推進プランに基づき、すべての子どもが 楽しく充実した学校生活を送る姿の実現を目指し、支援教育を推進している。また、特別支援学級を全校に設置し、子どもに寄り添った教育の充実に取り組んでいる。特別支援学級では、基礎学力の定着を図りつつ、一人一人の良さを個性として着実に伸ばすための教育が、計画的に行われることが大切と考えている。
2. 小淵駅周辺のまちづくり。小淵駅の施設や駅前広場の再整備、機能拡充が必要と考えるが、市の見解は？
市長、小淵駅周辺地域では急速な市街化が進み、買い物客や通勤通学などの駅利用者が増加しており、今後もさらなる都市機能の充実が求められると考えている。駅施設や駅前広場の再整備、機能の拡充などについては、今後のまちづくりの動向を踏まえた中で検討していく課題であると捉えている。
3. その他の質問は、1. 特別支援学級の個別の指導計画、2. 公共施設の樹木、3. 東清掃事業所廃止後の跡地利用でした。市民連合、小林正明議員。1. 高度処理型浄化槽設置の集中的取り組みを。高度処理型浄化槽整備区域における生活排水による環境悪化の早期解消のための対策は？
市長、当該区域では単独浄化槽及び汲み取り便所の世帯が大半を占めており、風呂や台所からの排水が湖や周辺の環境悪化の一因となっており、早期に改善するべきと考えている。対策として集落ごとの説明会や個別訪問により、周辺環境への影響や水質悪化について丁寧な説明を行い、転換への意欲を高め、高度処理型浄化槽の設置推進に努めていく。
2. 津久井地域線引きの方向性。津久井地域の線引きについて、市としての方向性は？
市長、津久井地域の線引きについては、年内に県の線引き見直しの考え方や基準が示され、平成28年度に都市計画決定の予定である。本市では、この定期見直しの期間において、最新の国勢調査の人口や、都市計画基礎調査による土地利用の動向などを勘案し、地域の意見を聞くとともに、都市計画審議会で審議してもらうなど、手続きを進める中で、津久井地域の線引きの方向性を示していきたい。
3. その他の質問は、1. 狩猟免許の負担軽減、2. みなし家父、夫人、みなし家父、夫、控除、現行制度の課題の認識、3.消費者教育推進でした。さっそう、小池義和議員。1. プラネタリウム活用の方策は、教育面やシティセールス面からのプラネタリウム活用策は？
教育長、博物館のプラネタリウムでは、宇宙航空研究開発機構JAXA との連携により、小惑星探査機はやぶさなどを取り上げた本誌オリジナル番組の制作・上映をはじめ、JAXA研究者による天文や宇宙に関する講演会などを開催している。学校教育では、星空観察の学習投影の実施のほか、昨年の金環日食の際には、教員に事前研修を行った。また、ホームページやツイッターを活用したシティセールスにも努めている。
2. 市民向けの天体観測事業、博物館における市民向けの天体観測などの事業は、
教育庁、博物館の天体観測室に設置されている県内最大級の天体望遠鏡を活用し、毎月星空観望会を開催している。また、特別な天文現象を観察する事業や、昼間の星を見る集いなど、子どもたちをはじめ多くの人たちに宇宙を身近に感じてもらえるよう、各種事業に取り組んでいる。
3、その他の質問は、1、地産地消の取り組み、農産物直売所、学校給食。2、小山公園ニュースポーツ広場でした。民主・新無所属、関根正五郎議員。1、祭りの開催経費、財源確保の考え方は、祭りの開催経費における自主財源確保の取り組みと市負担の考え方は、またゴミの出ない祭りの開催について見解は、
市長、上溝夏祭りなどの六大観光行事では自主財源の確保や経費削減に努めてもらっている。今後も創意工夫を図るとともに、安定した運営が図られるよう予算の範囲内で補助金を交付していく。また資源分別は徹底されており、その他のゴミが出ない取り組みは実行委員会などと一層の連携を図る中で検討していきたい。
2、消費税増税の歳入歳出への影響。平成24年度決算における消費税関連の内容は、また来年度増税された場合の見込みは、
市長、平成24年度決算の歳入では、地方消費税交付金が約62億円、歳出では消費税支払い相当額が約38億円となっている。来年4月に消費税率が 8% となった場合、歳入は約10億円程度の増収が見込まれるが、歳出は国の取り組みが明らかでないことから、正確な算定は行えない状況である。
3、その他の質問は、1、持続可能な開発のための教育、今後の関わり方向性。2、国民健康保険医療費通知、費用内容でした。公明党、坂谷博明議員。1、リニアの車両基地、リニア間の設置を。リニア中央新幹線車両基地にリニア間を併設し、観光地として地域振興の柱とする考えは？
市長、本市に設置される車両基地は、緑区戸谷地区に約50ヘクタールの施設が整備されるものと承知している。この車両基地では、見学施設など観光資源としての活用や雇用の創出など、さまざまな視点で地域振興につながる可能性があることから、整備主体である JR 東海に対し、地域振興の視点を踏まえて整備を行うよう、県と連携して要請していきたい。
2、城山もみじ祭りの今後の開催。原宿公園で開催されている城山もみじ祭りは、隣接する原宿グラウンドの返還で来場者駐車場の不足が懸念されるが、今後の開催の見通しは？
市長、市としてはより地域に親しまれる市民祭りとして盛大に開催されるよう、周辺の公共施設など原宿グラウンドに代わる駐車場の確保や公共交通機関の利用促進の周知などにより、来場者の利便性を確保できるよう、実行委員会と連携を図っていきたい。
3、その他の質問は、1、 急傾斜地における地滑り・崖崩れ対策。2、児童更生施設など。3、津久井産材活用でした。
新生クラブ、岸波隆議員。1、視覚障害者生活支援事業の取り組み状況は。視覚障害者数の推移と生活支援の取り組み状況は。
市長、身体障害者手帳を持つ視覚障害者は本年7月1日現在1252人でほぼ横ばいである。視覚障害者支援は外出の援助を行うサービスの実施とともに、音声コード読み上げ装置や拡大読書器を給付するなど、自立支援や社会参加のための取り組みを進めている。さらに声の広報や点字版広報の配布、書籍の点訳や拡大写本などの提供にも取り組んでいる。
2、視覚障害への理解を深める教育。各学校での視覚障害者への理解を深めるための地域の教育力を活用した取り組みは。
教育庁、各学校では社会福祉協議会などを通じて、視覚障害の疑似体験としてのアイマスク体験や誘導体験をはじめ、地域のボランティアを招いての点字学習や盲導犬との触れ合いなど、地域の市民の協力を得ている。教育委員会としては、今後も地域の教育資源の積極的な活用が図られるよう、各学校を支援していく。
3、その他の質問は。1、行政改革の推進、新市総合計画振興管理の取り組み。2、住居表示事業、現状と課題でした。みんなのクラブ、栗原豊議員。1、津久井のまちづくり、用途地域指定中心に。津久井地域は金原工業団地やリニア車両基地などの工業用地を除いて、線引きによらない用途地域指定を中心に、まちづくりを進めるべきと思うが、見解は。
市長、県では現在、線引きの定期見直しの準備を進めている。本市では、この定期見直しの期間において、最新の国勢調査の人口や都市計画基礎調査による土地利用の動向などを勘案し、地域住民の意見を聞くとともに、都市計画審議会での審議など手続きを進める中で、今後の線引きの在り方や用途地域の見直しなど、将来の方向性を示していきたい。
2、市場公募地方債の増額。銀行からの借り入れを減らし、市場公募地方債を増額するべきと考えるが、見解は。
市長、市場公募地方債については、行政への参加意識の高揚やシティセールスなど、さまざまな効果が図られることから、市場における需要と供給の動向や、調達先の多様性、他の資金とのバランスを考慮しつつ、将来的には市場公募地方債の増額も含め、より安定した資金調達を目指していきたい。
3、その他の質問は。1、農業振興・農業用地の土地利用の緩和策。2、山ビル被害対策。3、有料学習塾への月謝補助。4、小中学校の駐車規制でした。殺走、長友義樹議員。1、フィルムコミッション、シティセールスと一体で。フィルムコミッションとシティセールスは一体事業として推進する考えは。
市長、フィルムコミッション事業は施設利用手続きの簡素化や 事業の受け入れ基準見直しなど、より円滑な事業の推進ができる環境整備が課題であると認識している。今後はロケ地マップの制作やロケ地ツアーの実施など、シティセールス事業との一体化により、積極的な取り組みが進められるよう、事業の在り方について検討していきたい。
2. 某の相模大野のにぎわい創出。某の相模大野のにぎわい創出について、現在までの取り組み状況と成果は？
市長、商業社会と協議し、自由通路に椅子やテーブル、ベンチを設置し、休憩や待ち合わせのスペースとした。さらにこの夏、自由通路などを会場としてパフォーマンスデーやヒーローショーと合わせてのワゴンセールなど自主的なイベントのほか、よさこいやもんじゃ祭りなど地域と連携したイベントでにぎわった。
3. その他の質問は、1. ネーミングライツ、2. 市税滞納者、3. 資源持ち去り対策、4. きれいな街づくりの日、5. 市タバコ税でした。新生クラブ小野博史議員。1. 博物館と JAXA 連携状況と今後は。博物館と近隣にある宇宙航空研究開発機構 JAXA との連携状況と今後の進め方は。
教育長、博物館では平成22年度に小惑星探査機はやぶさの帰還カプセルを世界初公開したことを契機に、毎年夏休み期間を中心に企画展を実施している。今年度ははやぶさ2応援企画展を開催したほか、イプシロンロケット打ち上げの際にはパブリックビューイングを JAXA と同時開催した。今後はガイドマップを共同作成し、見学者の増加を図りながら JAXA が計画している展示館構想に協力するなど、より連携強化を図っていく。
2. 東京五輪キャンプ地の誘致。既存施設を活用し、東京オリンピック参加国のキャンプ地を誘致する考えは。
市長、市民のスポーツへの関心が高まるとともに、青少年などに夢や憧れをもたらし、さらに国際交流や友好親善を深める大変重要な機会になるものと認識している。今後はキャンプ地や練習会場に関する情報収集を積極的に進めるとともに、市内関係団体と協力して誘致に努めていきたい。
3. その他の質問は、1. ものづくり中小企業の支援、2. 環境影響評価条例でした。日本共産党松永千佳子議員。1. 軽度中等度難聴時補聴器購入補助は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度中等度難聴時への補聴器購入に対する補助制度を創設する考えは。
市長、軽度中等度難聴のある児童も言語発達や社会性の面から早期に補聴器を使用することが望ましいと考えている。一方で各家庭での高額な補聴器の購入は容易ではないと推察している。補聴器購入に対する補助制度のあり方は、難聴児の健全な発達の支援の必要性を踏まえ、課題の整理に努め、学校関係者などとも協議しながら、実施に向け検討していきたい。
2. 生活扶助基準見直しの影響。生活扶助基準の見直しに伴い、影響を受ける市単独制度について、来年度以降の対応方針は。
市長、生活扶助基準の改定は、物価の動向や国民の消費実態を勘案し、毎年度見直していくもので、現時点では来年度以降について示されていないことから、国の動向を注視しながら検討していくが、できる限りその影響が及ばないようにするとの国の対応方針に基づき、適切に対応していきたい。
3、その他の質問は、1、国民健康保険税の減免制度の拡充、生活困窮減免の拡充の効果、2、南橋本の大河原踏切の拡幅でした。民主・新無所属鈴木修正議員。1、自治会加入のメリット示し加入促進を。本市の行政運営上も市民自身の生活にも必要不可欠な自治会への加入のメリットの認識は？
市長、自治会は地域住民が互いに助け合い支え合う相互扶助の自治組織として、防災用品の備蓄やゴミ集積所の管理など地域生活に密着した役割を担ってもらっている。こうしたことから、多くの住民が自治会に加入し地域活動に参加することで相互のつながりが深まり、より安全安心で快適な生活を送ることができるものと考えている。
2、落書きへの対応。落書きへの対応と落書き防止条例策定の考えは？
市長、本市が管理する施設に対する落書きは速やかに消去するとともに、警察へパトロールの強化を依頼し、悪質な事案に対しては刑事告訴するなど強い姿勢で臨んでいる。またその他の施設についてはその管理者に必要に応じ市と同様の対応を依頼している。なお、現在進めている対策や状況把握などと合わせて仮称落書き防止条例の検討を行っているところである。
3、その他の質問は、都市計画道路相模大野線、現在の進捗と今後の予定でした。市民連合えなり直し議員。1、教職員給与費定数決定権異常の経緯は、県費負担教職員の給与費負担、学級編成、定数配置等の決定権の政令市への異常に係る閣議決定の経過と内容は？
市長、義務付け枠付けの第4次見直しで、県費負担教職員の給与費負担等は第30次地方制度調査会の審議状況を踏まえつつ、関係者の理解を得た上で指定都市へ移譲することとされた。6月の答申では、指定都市と都道府県の多くが移譲に賛成している事務などは、指定都市に移譲することを基本として検討を進めるとされた。
2、多文化共生のまちづくり。本市の多文化共生のまちづくりに向けた取り組みの現状と今後の方向性は？
市長、市では外国人市民の参画も得て国際交流ラウンジを運営し、多言語による情報提供など相互理解を深めるとともに、外国人市民の自立促進に努めている。また外国人市民が地域活動、市民活動に参加するきっかけづくりに取り組んでいる。今後も引き続き外国人支援に関わる市民活動団体との連携を進め、国際交流ラウンジの機能充実を進めていく。
3、その他の質問は、外国籍、外国につながる子どもたちの教育保障でした。
新生クラブ安倍義弘議員。1、米軍機の騒音被害、SNS で情報提供を。厚木基地の航空機騒音の様子を SNS などを活用し、リアルタイムで市民に提供する仕組みを整備するべきと思うが、見解は？
市長、ツイッターやブログなど SNS、ソーシャルネットワーキングサービスを活用したリアルタイムの情報提供は、米軍機の飛行訓練や空母の動向など、米軍の運用上の情報が入手困難であることや、市民に情報提供する際には、事実関係を関係機関などに十分確認し、適正な情報の把握が必要であることなどから、さまざまな課題があるものと考えている。
2、子ども・子育て新制度への対応。子ども・子育て新制度への移行に向けた対応状況は？
市長、市子ども・子育て会議を設置し、各種基準を定める条例等の制定など、新制度移行への準備を進めている。本年11月には、法定計画である市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けて、教育・保育施設や子ども・子育て支援事業の利用に関する意向などを把握するためのアンケート調査およびヒアリングを実施する予定である。
3、その他の質問は、1、相模大野駅周辺のまちづくり。2、市民の立場から見た業務のあり方でした。みんなのクラブ、大月健議員。1、国家公務員研修所本市へ誘致の考えは。相模総合補給省の一部返還用地に国家公務員研修所などの国の施設を誘致する考えは。
市長、相模総合補給省の一部返還予定地の土地利用は現在広域交流拠点基本計画策定の中で検討を進めている。国の機関をはじめとした行政機能の配置については、広域的な拠点性向上の観点から、長期的な視点に立った検討を行い、関係機関と協議していきたいと考えている。
2、リニア中央新幹線の活用。2020年の東京オリンピック開催に合わせ、橋本駅周辺にリニア中央新幹線の PR 施設を設置するべきと思うが、見解は？
市長、リニア駅の実現によって、橋本駅周辺地区が県内はもとより、首都圏南西部における広域交通の要衝となり、人や情報の交流が活発化することが期待される。こうしたことから、JR 東海、市内企業などが持つ最先端の技術や事業活動などの情報をはじめ、あらゆる分野における情報を国内外の来外者、町に来る人に発信する拠点としての機能を有する町づくりを進めていきたい。
3、その他の質問は、1、学校との連携、小1プロブレム対策、2、社会保障での連携、3、某の相模大野オープン半年後でした。新生クラブ、中村正春議員。1、相模縦貫道路利用料低減、減額の要請を。相模縦貫道路の利用料金は、建設の趣旨からも東名高速道路などと同程度以下でなければならないと思うが、市の見解は？
市長、相模縦貫道路の利用料金低減については、旧都県市首脳会議や県央相模川サミットなどを通じ国へ要望している。 本年6月に社会資本整備審議会国土幹線道路部会の中間答申で、整備重視の料金から利用重視の料金への転換の考え方が示されたところであり、本市においても本年7月に国土交通大臣へ相模縦貫道路の料金低減について要望した。
2. 相模川の鮎の PR。 相模川を鮎の名所として知名度を上げる PR についての考え方は？
市長、市としては相模川が鮎の名所として広く知られ、釣り人や自然に親しむ人などより多くの来客につながるよう、漁業協同組合や市観光協会などと連携を図りながら、ホームページや観光ガイドブック等への掲載を工夫するなど、効果的な情報発信に努めていきたいと考えている。
3. その他の質問は、純粋都市相模原フェスタ、相模原ラーメングランプリ、ゆるキャラと銀河連邦ヒーローでした。殺走、五十嵐千代議員。1. 女性起業家支援の推進を。女性起業家をより多く輩出するため、女性起業家に特化したサポート体制を構築するべきと考えるが、見解は？
市長、本年度新たに女性を対象にしたセミナーをソレイユ相模で開催予定である。また女性を対象とした起業にかかる女性制度はニーズを踏まえ検討していきたい。さらに起業後のサポート体制として、新たに起業した人には双方 SOHO などの事業者を対象とした情報交換会への参加を呼びかけており、多くの女性起業家に交流の場として活用されている。
2. 公共施設マネジメント。公共施設マネジメントの推進には、施設のトータルコストを統一的なデータで把握した上、見える化し市民との合意形成を図るべきと思うが、見解は？
市長、公共施設マネジメントを進めるには、地域の住民の意見や施設の利用状況などを勘案しながら検討を進める必要がある。このため利用実態や維持管理コストの見通しなどを分かりやすく示すことや、公共施設情報の一元的な管理も必要となることから、具体的な方法などの検討を進めていく。
3. その他の質問は、1. オープンガバメントの推進、2. 学校教育、21世紀型スキルでした。新生クラブ、折笠峰雄議員。1. 小田急東林間駅西口、昇降機設置の考えは。小田急線の東林間駅は、西口にもエレベーターなどを設置し、早急にバリアフリー化を図るべきと考えるが、見解は？
市長、東林間駅西口のバリアフリー化は、小田急電鉄に対し、市公共交通整備促進協議会などを通じ要望を行っている。本市としては引き続き小田急電鉄と連携し、事業費の負担割合や管理区分などの課題について整理検討を進め、バリアフリー化の早期実現に向けて取り組んでいく。
2. 県道51号町田厚木の整備状況。県道51号町田厚木の小田急相模原駅の駅前交差点から二宮神社までの整備状況と今後の整備方針の考え方は？
市長、二宮神社前の交差点付近の整備は、現在小田急相模原駅北口 B 地区第一種市街地再開発事業区域から 南大野交番前交差点までの延長約125メートルの区間で用地の取得に取り組んでおり、平成25年度末で用地取得率は約 66% となる見込みである。今後も引き続き用地取得に努め、早期整備に向け取り組んでいく。
3. その他の質問は、都市計画道路の整備、見直し方針の状況、都市計画道路相模台双葉線の整備でした。日本共産党、藤井克彦議員。1. 市施設駐車場終日有料化の理由は、市役所及び周辺の市施設駐車場の有料化の理由は、入庫待ち渋滞の解消と聞くが、土日や夜間も有料化する理由は？
市長、市役所及び周辺の市施設の駐車場は、数十台規模の入庫待ち渋滞が月に数日発生している状況であることから、これを解消するため、先行都市などの事例も踏まえ、民間業者への貸し付けを実施する予定である。現在の利用状況を踏まえると、土日夜間においても長時間の駐車が見られることから、民間業者のノウハウを活用し、コインパーキングとして運営するためには、土日夜間を含めた24時間での対策を取るのが適切であると判断した。
2. 市民会館利用者の駐車場利用。市民会館利用者の駐車場利用の有料化について見解は？
市長、貸付事業を先行実施している他都市の例では、ホールなど利用者に対して無料とする扱いをしていないが、本市の場合は市民会館利用者などにも配慮して、一律2時間までを無料としたところである。
3. その他の質問は、1. 小規模修繕登録制度、2. 地域活動の支援、子どもセンターの地域利用、3. リニア中央新幹線建設と駅誘致でした。民主新無所属、大沢陽子議員。1. 体力運動能力調査結果への認識は、国が実施している児童生徒の体力運動能力調査の神奈川県の結果は全国平均を下回っていると聞くが、現状の認識は？
教育長、調査結果の上位の県と本市では、体育授業や体力づくりに関する活動は大きな違いはないものの、国の検証によると、運動する機会や時間が多く、生活習慣が良い児童生徒ほど体力があるという結果が報告されている。今後、本市の調査結果についてもさらに分析を進めていく。
2. 精神障害者の移動支援。精神障害者の移動支援のため、バス利用に対する助成制度を創設する考えは？
市長、精神障害者のバス利用に対する助成制度を創設し、福祉タクシーの利用と自動車燃料費にかかる助成制度から選択できる仕組みを導入することは、バス事業者との協議をはじめ、費用対効果の検証などの課題があると認識している。国やバス事業者に対しては、引き続き事業者自らの実施により、精神障害者への割引が実現するよう要望していく。
3. その他の質問は、子育て支援、育免を増やす対策、家庭教育支援資料でした。公明党、加藤明則議員。1. 24時間訪問介護看護事業者支援の取り組みは、 24時間対応の定期巡回、随時対応型訪問介護看護サービスは、本市を含め未実施の自治体が多いが、実施に向けた取り組みは？
市長、本市には当該サービスを提供する事業者がないことから、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームなどの事業者選考にあたり、このサービスを併設する提案を高評価するとともに、国庫補助を活用した補助制度を設け、事業者の参入を促進している。現在2事業者が平成26年度中の開設を目指して準備を進めており、本年度も1事業所の提案を採用し、平成27年度の開設を見込んでいる。
2、国直轄事業への本市の働きかけ。国直轄事業は、本市も事業費の一部を負担していることから、国に対し誰もが利用しやすい施設になるよう強く申し入れるべきと思うが、本市の考え方は？
市長、国直轄事業負担金にかかる事業については、地域住民の声を踏まえながら、利用者の利便性の向上が図られるよう、国に対して働きかけを行っていきたい。
3、その他の質問は、1、認知症対策の充実、認知症、軽度認知障害の実態と今後の予測と取り組み、2、障害者施策の充実でした。新生クラブ、久保田義則議員。1、境川の浸水被害対策、法律指定後の取り組みは、境川が特定都市、河川浸水被害対策法の指定を受けることによる本市の取り組みは？
市長、河川や流域が法の指定を受けると、河川管理者や流域の自治体などは共同で流域水害対策計画を策定し、浸水被害防止に取り組むこととなる。本市の取り組みとしては、開発行為など雨水の流出を増加させる恐れのある行為には許可が必要となり、雨水流出抑制対策を法に基づき指導することとなる。また、流域内の事業者や住民に雨水の流出抑制の啓発活動や調整地を保全調整地に指定し、機能保全を図っていく。
2、来年度の総合防災訓練。来年度の総合防災訓練の基本的な考え方と会場の選定は？
市長、来年度の本市の総合防災訓練は、旧都県市合同防災訓練の中央会場として位置づけられることから、本市にとどまらず、首都圏の防災力向上に寄与するという視野に立ち、多くの市民、企業、関係機関などと緊密に連携したより実践的な訓練を、本年度と同様、相模総合補給省の一部返還予定地で実施していきたい。
3、その他の質問は、1、雇用対策、総合就職支援センター、2、道路整備、都市計画道路、宮上横山線でした。